ただいまから西村牧師に旧約聖書ヨナ書3章1節から10節までを通してニネベの絵の奇跡と題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
ヨナ書というのはですね、大変面白い本ですよね。私が高校生の時に、教会行き始めた時、水曜日の祈祷会に、まだ洗礼を受ける前に、ずっと出ていました。その頃はですね、コピーというとですね、なんかこうなんてどうやなんかよく覚えてないんですが、こうあの青い紙がピヨーとか出てくるやつですよね。知らないでしょ。あのコピー青かったんですよ、ね、それでですね、あのヒロト牧師がヨナ書をですね、一番最初の時ヨナ書だったんです。私も初めてそこで、小さい教会でしたけども、そこでですねヨナ書を初めて読みました。お魚のお腹の中に入ってっていうところはですね、わ面白いなと。2回にわたってそれは行われたんですけど、よく覚えています、その時の情景をですね。ああ聖書にこんな面白い話があるんだなと思って、いました。まあ、あの初めて聖書読む方もですね、ぜひヨナ書、なんか一回閉じたらもう二度と開けないような場所ですから、あのなんかですね、あの挟んでおいてお家帰ってまた読んでいただきたいと思うんですね。でちょうどその後ですね、高校の図書館にマリア最一のですね、エホバの顔を避けてって本があったんです。エホバの顔を避けて、これ聖書に関係するかもしれないと、バッと見たらヨナの話なんですね。でもですね、マリア最一っていうのはものすごく文体が難しくて、結局ですねちょっと読んでやめてしまったんです。で今もちょっと探しましたら、やっぱり絶版になっておりまして、まあ、あの中古を買えばすぐ手に入るんですけど、あの時の難しさがなんかトラウマに蘇ってきて、なかなか読めないでいるんですけども、でもその時にヨナがですね、神様の命令を避けて行きたくないって言ってですね、その命令を避けて逃げていく場面から始まっていくんです。黒いこうマントみたいなのをかぶってこう行く、ものすごい暗い出だしなんですね。それがこのヨナ書の一番最初に出てくるヨナに非常にこうオーバーラップして、こうエホバの顔を避けて主の顔を避けてっていうですね、あの情景がこう思い浮かべるわけです。ヨナは当時、今から2800年前のですね、イスラエルの預言者でしたけれども、その時ですね、イスラエルの上の方に今ちょうどトルコや、それから、イラクの方までずっと渡る大きなアッシリア帝国という国がありました。そのアッシリア帝国にいつイスラエルは、ちっちゃいイスラエルはですね、滅ぼされるかわからない、そういう時にですね、そのアッシリア帝国の首都であるニネベの町を神様がこれから滅ぼすから、その前に警告しに行けって言われたわけです。ヨナはですね、イスラエルの預言者ですから、敵国のですね、首都が滅ぼされるためにそれを助けに行けっていうわけですよ。これは絶対にテンションの上がらない話ですよね。行きたくないと思うのは私も当たり前だと思います。だから彼はですね、もう行きたくありませんって。でもなかなか彼はうじうじしてる性格で、直接神様に言えないです。それでですね、普通はニネベ行くのは、ニネベって町はですね、イラクの、今で言えばですね、イラクのチグリス・ユーフラテス川の間ぐらいにあるんですが、今のバグダッドよりちょっとこう、上の方のあたりだったと思うんですけども、内陸にあるんです。ですから船に乗る必要全然ないんですけども、彼はですね、なぜか徹底的に逃げるためにで国外逃亡を企てるわけですね。でどこへ行こうとしたか、タルシシュって言って今のスペインの方までピョーンとですね、地中海をですね、横切って横断しようとしたわけです。ところがですね、神様はそうとは問屋をさないということで、あの嵐を与えて船が進めないようにするわけです。おい、なんでこんな嵐になるんだ、俺たちの中でなんか悪いことしたやつがいるんじゃねえかって、で占いしようぜってことで占いするわけですね。そうするとそのくじが当たってしまうんですよ、ヨナにピタッとですね。お前何したんだ、いやいや実は私はあの預言者なんですけども、神様からの言いつけがもうあまりにも嫌なので逃げるところなんです。 なんでそんなことしたんだ、それでもうあの私のこと海に投げ捨ててください、そしたら収まりますから、そんなことできるわけないじゃないかって、もう全然あの船があのもう今にも沈没しそうなので、もうそれじゃあもうしょうがない、じゃあ南無阿弥陀仏って感じですね、ポチャーンって入れちゃうわけですね。そうしたらですね、ピタッとこう静かになるわけですよ。もうみんなびっくりしてしまうわけです。こりゃヨナの神様ってすげえなってみんなびっくりするわけですけども、そこでヨナがどうなったかっていうとですね、パクッとお魚に食べられてしまうわけです、ね、ちょうど今の中学生たちがですね、あの小学生の時にあの劇をしたんですね。これは可愛い劇だったんですけども、その時にですね、こうあのね、あのこの中で誰が悪いことをしたんだって、それでね、あのヨナの役をやってるアックがですね、こうやってポーンってこうサイコロ振るんですけども、そのサイコロに全部ヨナって書いてあるんですね。面白かったですね、あの劇はですね。でお魚に食べられるんですけども、そのお魚はですね、まあ子供たち、まあ、教会学校に行ってる子供たちはもう絶対誰でもその紙芝居見てるんですけども、大体こう太ったお魚ですよね、ピヨーンとしたですね、あんなお魚に食べられるはずないんです。ああいうお魚は誰で口がちっちゃいですから、でしかもですね、ホテルみたいな部屋になってる、カプセルハウスみたいなね、あんな言わないんです。だいたい魚ね、切ってみたら分かりますけども、魚のうちの胃ってのはこの辺だけですよね。でピョンでちっちゃいんです。ですからだいたい平均の雑魚が90センチぐらい、大人がですねひょこなんて座れるような、あ、胃袋、まあ計算してみるとですね、だいたいですよ、その壁ぐらいのメバルぐらいの感じかなって感じですよね。もうちょっと大きいかもしれない。あそこの隅からこの辺までのメバル。ね、あんなもんがバクって食べられるわけですよ。そういう魚もいるんです。何種類か。いや、気持ち悪いですね。ね、でもああいうのに食べられてしまう。なぜか彼は胃液で消化されなかったんです。神様の恵みですね。その代わりですね、水の中でも海藻がこうぐるぐるぐるぐるやって、もう苦しかったらしいですね。あんな絵本の中にですね、ヨナさんがこんなに座ってですね、あんなもんじゃないですよ。ね、2章にちゃんと書いてあるんですよ。もういかに苦しかったかってね。もうペラペラ喋ってるので読めばもうすぐわかるんですけども、あまりの苦しさに、彼はもう、ごめんなさい神様って感じになるわけです。これ感じなんですよ。それじゃあ、ヨナ、行ってらっしゃいってことで、ベッて神様、魚が、出されるわけです。そうするとですね、どっかの岸辺にひょいというところが流れ着いて、で彼はですね、ここどこだということで、まあ大体岸辺沿いをですね、地中海沿いハイウェイが通ってますね、そこから乗ってというか歩いていくと、間違いなくチグリス・ユーフラテス川の方へ行きまして、ニネベ行くようになってるんです。どこへ行ってもチグリス・ユーフラテス川の方へ行って、そこからニネベ行くようになってるんです、当時の道は。そうするとニネベ行ったというのは今日の3章です。大きな町ですよ。大体これを読んでる人たちっていうのは、大きな町って言ったらエルサレムしか知りませんから、そういう人たちから見たらですね、バカでかいやつです。歩いて3日もかかるって、3日って言ったら100キロぐらい歩けるわけですから、そんな大きな町だったかどうかっていうのは、これはちょっと考古学的には疑問があるんですけども、でもイスラエルの人たちから見れば巨大な町というその表現の仕方だと思うんですね。でもまあ行ったり来たりしてれば、3日は優にかかるような大きな町だったんでしょう。まあ、ここからですね、岡山まで歩いて10キロぐらいですから、大きさって20キロですから、1日でですね、2往復ぐらいできるわけですよ。してみたらいいと思いますけども、ね、だから多分、ね、あの駅ぐらいまでの大きさの町かもしれませんね。大きいですよね。でその町へ、まあ、ヨナは行って、もう言われたんですから仕方がありませんから、まあ、覚悟を決めて言うわけです。みんな大きな声で叫ぶわけです。4節に、もう40日するとニネベは滅ぼされる。これヘブル語で4つの言葉らしいです。まあ、正確にこの言葉通りだったかどうか分かりませんけれども、もう40日するとニネベは滅ぼされる。多分これしか言わなかったと思うんです。まあ、とりあえず言いましたみたいな感じのですね。まあ、ちょっとやる気がないところがあるわけです。彼全体的にちょっとこのヨナ書はやる気がないんです。他のね、預言書っていうのは、 当時の預言書、まあこの時代ね、まあちょっと時代は前後しますけども、前回やったアモス書なんかも、まあ同じぐらいの時代区分に入るんです。ホセア書なんかもそうなんです。もう本当にみんな命がけでですね、一生懸命語ってるのに比べて、ヨナはですね、預言書に入れるにはちょっともったいないなと思うんですよ。こんなのはですね、こんなのっちゃ悪いですけども、これはたまたま預言書に入っていますし、イエス様は預言者と読みますけども、エステル記とかですね、あっちの方に入れてもいいぐらいの話なんです。ヨナが預言してるのはここだけですよ。もう40にすると2年滅ぼされる。4つの言葉しか言ってないんです。いかにヨナがやる気のない預言者だったかってわかりますけれども、ところがですね、考えられないことが起こるわけです。しかもそれは1日目ですよ。今までアモスとかホセアとかがもう本当に血みどろのようにして予言しても誰も聞いてくれないような時代だったんです。ところがニネベの人たちはたった1日で、今読んだようにですね、5節に、ニネベの人々は神を信じ断食を呼びかけ、身分の高いものから低いものであるのを着た。しかも王様まで、王座から降りたあらぬのを着て灰の中に座って命令をしたっていうんですね。びっくりですよ。これおそらくですね、ヨナもびっくりしたと思うんです。どうせ聞いてくれないだろう。でも言いましたよ、一応神様。出て帰ろうと思ったと思う。ところがもう国中が真面目に自分の言葉でやってしまってびっくりしたと思いますね、ヨナもね。ニネベの人たちは神を信じてありますけど、ニネベの人たち神様信じたんですか。それなのになんでじゃあその後ね、イスラエルの国をこの後少し経ってから本当にニネベのじゃなくてアシリア帝国はイスラエルの国を滅ぼすんですよ。そんな、なんで神様信じてる人たちがそんなことしたんですか。こんなの嘘に決まってる、信じるわけないじゃないと。これはですね、信じるという言葉の意味がですね、私たちが信じるという気で、なんかこういつもですね、この聖書の神様オンリーで信じるというのが信じるだと思ってるんです。ところがですね、世界一般の信じ方というのは、いろんな神様がいるけれども、この人もこの神様も信じます。これがですね、ユダヤキリスト教やイスラム教以外の信じ方なんです、ね、日本もそうですね、ローマもそうですし、当時のニネベの人たちもそうなんです。いっぱい神様がいっぱいいるわけです。預言者もいっぱい、それぞれのですね、預言者がいて、祭司もいっぱいいるわけです。でその人たちがいろんなことを言っているわけです。でその中でニネベの人たちは、あのイスラエルからやってきた預言者が来てこんなこと言ってるぞ、イスラエルの神は、もう彼らよく研究していますから、いや、あのエジプトの国から連れ出させたあの神だろ、あれが今回俺たちの国を狙ってるっていうか滅ぼそうとしてるらしいぞ、これは大変だ。みんなですね、そういう人たちの考え方ってたたりをすごく恐れるんです。この神様にたたりがあるんじゃない、こういうたたりがあるんじゃないか、いつも恐れてるわけです、ね、ですからイスラエルの神様のたたりがあるんじゃないかってみんな思ったわけですよ。これは大変だ、あの神様はちょっと怖えんだぞ、本当にイスラエル、エジプトの軍隊もやられたらしい、あそこの軍隊もやられた、あそこの軍隊もやられた、本当にあの神はちょっと怖いぞ、あの神が俺たちのところもやってきたんだ、これはまずい、この神のたたりがあったら俺たちは本当に滅ぼされてしまうかもしれない、ということで王様が命令したことは、実はじゃあこれからはこの聖書の神様を信じましょう、他の神様を全部なくしましょうということじゃないんです。とりあえずこのたたりを回避するために何をしたかというと、悪いことをやめようって言ったんです。書いたでしょ、8節に、人も家畜も荒布を身にまといひたすらに神にお願いし、おのおの悪の道と暴虐な行いから立ち返れ、ね、悪いことやめよう。つまり彼らが神様を信じたというのは、私たちが言う信じたとはちょっと違うんです。たたりが本当に来るらしい、でたたられて 滅ぼされてもおかしくないぐらい悪いことを俺たちはしている、ぐさっと来たってわけですよ。いや確かにそういう悪いことをあの滅ぼされるようなことをされした、あの神様が怒って滅ぼすと言われても、それは当然のようなことを私たちはしている。これはやっぱりまずいな、ぐさっときたってことですよ。人々はこれはまずい、本当に身分の高いものも低いものもね、まあ牛や羊はやってないですよ。でも巻き添え食ってるんですけども、彼らね、一緒にご飯も食べちゃいけないなんて、でもそのぐらい真剣に悪いことした、これはまずい、だからもうとにかくヨナが今言ってるこの時だけでもやめよう、おいやめろお前たち、神様怒ってるからやめろやめろやめろっていう感じですよ。そんなの神様信じてることにならないじゃないかって、いやその通りなんです、そういうもんなんです。とにかくこの時だけでも、とにかくあと40日すると、だから40日間ですよ、限定40日間ちょっとやめとけって、悪いことやめとけ、まあ、とにかくこの時ニネベでやってたことはどれほどひどいかっていうのはこの後出てくるナホム書なんかに詳しく出てくるんです、ちょびっと。でもまあ当時の悪いことっていうのはですね、まあ、そんなにたくさん文献が残ってるわけではないですけども、相当ひどかったようです。だから王様の言葉の中にこういう白状するわけです。おのおの悪の道と暴虐な行いから立ち返る、だからみんなやってるわけです、悪の道暴虐なこと、もう暴力でバシンバシンってやりながら悪い人たちを、あ、じゃあいい人たちを潰したりしてやってたわけですよ。そういうことをよーちょっとやめよう、ところがいやそんなんじゃちょっと神様の信じが足りないんじゃないと思うかもしれないんですけども、ここが重要なところなんです。ヨナ書を読むときすごく重要なところここなんです。10節で、神は彼らが悪の道から立ち返るために努力していることをご覧になった、悪の道から立ち返ろうとしていることをご覧になったっていうんです。なんかもう礼拝の仕方を変えましょうとか、そんなことは何も問題にしてないんです。自分たちのやってることはまずいと思ってやめている、そのことを見て、神は彼らに下すと言っておられた災いを思い直し、そうされなかったというんです。とりあえずやめたというんですね。このね、彼らに下すと言っておられたという場所のヘブル語は、あの創世記に出てくるソドムとゴモラのあの天から火の硫黄が降ってきて、一瞬にしてその町が焼けて人々が焼け死んでいく、 あれと同じ言葉なんです。つまり神様が用意していたメニューというか、その処刑のメニューというのは天からの火なんですよ。一瞬にしてそのニネベのあの巨大な町は焼き尽くされるということだったんです。しかしそれは寸でのところで彼らがやめようって言ったことでやめたってことです。ヨナ書で大切なことは、彼らがこれはまずいことを私たちはしている、悪いことを私たちはしているんだって心底思ったってことなんです。自分たちが今までね、悪の道をやって暴虐なことをやってお金をいっぱい儲けてた人たちが、いやまずいことをしてるなんてこと普通は思わないんです。今までね、いろんな預言者たちがそのことやってきたんですけども、みんなおいお前たち、その預言者の方が返り討ちにあって虐殺されていくことが今までの歴史なんです。そんな神様が怒ってるなんてそんなこと言うんじゃないって言って預言者は逆に殺されてきたんです。でヨナみたいな例はまず稀なんです。これは奇跡的なことですよ。ニネベの奇跡だと思うんです。一瞬にしてたった一日で4つの言葉だけで彼らが全国民が王様まで、俺私は悪いことをしてたんだなんて認めるなんてことは、これは奇跡だと思います。なぜこんな奇跡が起こったのか、その背後に何があったのかは実は4章に詳しく出てくるんですけども、今日はそこへ行かないで、 このことについてイエス様が語っておられる場所があるので、そこへちょっと行きたいと思うんです。マタイの福音書の12章です。マタイの福音書、今は旧約聖書ですけども、新約聖書というのがまた1ページから始まります。ずっと後ろの方でですね、その新約聖書のマタイの福音書の12章の38節、新約聖書の23ページというところです。23ページ。マタイの福音書の12章の38節からちょっと読みます。その時律法学者パリサイ人たちのうちのある者がイエスに答えて言った。先生、私たちはあなたからの印を見せていただきたいのです。しかしイエスは彼らに、イエスは答えて言われた。悪い会員の時代は印を求めています。だが預言者、ヨナの印の他には印は与えられません。ヨナは三日三晩大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日三晩地の中にいるからです。ニネベの人々が裁きの時に、今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜなら、ニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。ここでヨナの話が出てくるんです。イエス様の引用の仕方はこうです。立法学者やパリサイ人というのは当時の宗教的な権威者、すごく偉い人たちでした。もうこの人たちは聖書をもう暗記して、研究書も暗記して、人々から尊敬されていた人です。で、この人たちがイエスに言ってかかるんですね。イエス、あなたは自分が神様から使わされたとか救い主とか言ってるけれども、そんな偉そうなこと言うんだったらその証拠を見せろ。証拠というのは奇跡を見せろっていうふうに言ったわけです。そうしたらイエス様が、奇跡はあなたたちにとって意味がない、もうヨナのあのことで十分だろうと言って、ここでヨナを出すんです。どういうことかというと、あなたたちよりもあのニネベの人たちの方がマシだって言ったわけですよ。この律法学者パリサイ人っていうのはユダヤ人なんですね。で、ユダヤ人っていうのはユダヤ人じゃない人たちのことを軽蔑する考え方なんです。外国人外国人とか言ってね。で、ニネベの人たちなんていうのはもうその最たるものなんです。あんな敵国でイスラエルを滅ぼしたあんな外国人の人たちはもう神様から捨てられれば当然だって思ってるわけです。ところがイエス様が、あの二年目の人たちの方がずっとあなたたちよりマシだぞって言ったから、もう彼ら多分びっくりしたと思うんですね。カーッとなったと思うんです。なんで俺たちよりマシなんだ。それはさっき今言った通りです。二年目の人たちは自分が悪いことをしているということを認めてるだろう。あなたたちは自分が悪いということは絶対認めないだろう。あなたたちは自分が正しいと思ってるだろう。自分は正しい人間だと思ってるだろう。彼らは実はこの前にですね、イエス様のが病気を治す奇跡を見てるんです。だからいくつかの奇跡があるんですけども、この12章に限って言えば、手がですねずっと動かなくなってた人がいるんです。その人がイエス様の前に現れた時に、イエス様はその手をですねスーッと伸ばして癒してあげた。動くようになるんです。ところがその日が安息日といって、仕事してはいけない日だったわけですね。でもそんなどうでもいい話ですよね。今まで片手が動かないで苦しんでた人が動くようになった、よかったな、すごいなイエス様っていうべきところ、イエス様、あなたなんでそんな土曜日に仕事なんかするんですか、バカじゃないのと思うでしょ。でもそんなことも、それは彼らが、いやいや、あなたのしていることは間違ってる、絶対間違ってる、俺たちの信じていることの方が正しいんだ、あなたのやってることは土曜日に仕事してるから間違ってる間違ってる、俺たちの方のは土曜日は仕事をしないように守ってる、俺たちの方が正しいんだ、へりくつですよ。 でも、それそこまでして彼らは自分たちの方がイエスよりあなたよりも正しい人間なんだっていうことを主張したいんです。そこまであなたは自分の方が正しい正しい言い続けるんだったら、あのニネベの人たちの方がずっとマシだ。あの人たちは最後の時にあなたたちをきっと罪に定めるだろう。あなたたちのように他の人たちは、あ、聖書の教え守ってない、ダメ、あの人もダメ、あ、そんな悪いことしてる罪人って言って彼らは見下してたわけですよ。で、自分たちはいつも正しいことをしている。イエス様から指摘されたらカーッとなって、おい、イエス様、イエスを殺してしまおうぜ。これ12章の中に出てくる彼らの魂胆なんです。イエスを殺そうとしたんです。そうしないと自分たちは正しいということを守れなくなるからですよ。自分たちは正しい、イエス様は間違っていると何とか言いたいわけです。何とか自分の生き方は正しいんだ、でも聖書の言っていること、イエス様の言っていることは間違っていると何とかしたい。神様を信じているんですよ。彼らは神様を信じているんですよ。でも神様を信じていると言いながら自分は正しい正しいと思っている人は、2年目の人のように神様をそんなに信じないけれども、でもその言葉で少なくとも自分のやっていることはまずいことをしていると思って、自分のやっていることを素直に認める人の方がはるかに可愛いっていうか、神様から見ればはるかに価値のある生き方だということです。これはね、救いの教理の問題の話じゃないんです。神様を信じて生きていくということの意味を伝えてるんです。で、このことの問題を最もよく表しているのは、捉えてるのはパウロだと思います。で、ローマ人への手紙の3章、またちょっと先行きますけれども、200ですね、293ページです。ローマ人への手紙の3章の9節から、ローマ人の手紙の3章の9節から、293ページです。ローマ人の手紙の3章の9節、私このローマ人の手紙の3章のこのあたりがローマ章の中心だと思ってるんですね。で、それはなぜかっていうのはこれからお話しします。ではどうなのでしょう。私たちは他のものに勝っているのでしょうか。決してそうではありません。私たちは前にユダヤ人もギリシャ人も全ての人が罪の下にあると責めたのです。それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、全ての人が迷い出て皆共に無益なものとなった。善を行う人はいない、一人もいない、彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその舌で欺く、彼らの唇の下にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いのと苦さで満ちている、彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある、また彼らは平和の道を知らない、彼らの目の前には神に対する恐れがない。確かに私たちがイエス・キリストを信じる前は確かにこのような人間だった。そんなこと言ってんじゃないんですよ。これはそんなことを思ってる人に対して言ってるんですよ。全ての人が罪の下にある。パースという言葉は例外なく全てなんです。例外なく、それはキリスト者であろうがキリスト者でなかろうが関係なくな、全人類ですよ。ここに信仰があるない関係ないんです。ここは、これがパウロのローマ書の非常に重大なテーマなんです。ローマ人への手紙というのはローマの教会のクリスチャンに向けて書かれた手紙です。そのクリスチャンの人たちがに、パウロはあなたたちは自分が信仰を持っているから正しい人間だと思ってるんじゃないか、悟りがあると思ってるんじゃないか、神を求めて生きてると思ってるんじゃないか。違う。 一人もいない。正しい人は一人もいない。クリスチャンであっても一人も正しい人はいない。クリスチャンであっても悟りのある者はいない。神を求める者はいない。迷い出て無益な者となって善を行うことができず、その舌は墓のようにマムシの毒牙を持って話している。キリスト者であってもマムシの毒のように人を刺しながら生きているじゃないか。キリスト者であってもその足は人を欺くために使われ、人を貶としめるためにその全力は使われているじゃないか。平和を作る、それどころでない生き方をあなたたちは、私たちは、キリスト者はしているのではないか。例外なく全て、例外なく全ての人は罪に定められている。私たちは他のものに勝っているのかっていうことですよ。クリスチャンはノンクリスチャンの人たちに勝っているのか。答えはノーです。まともな人間になることじゃないんですよ、キリスト者になるということは。いや、じゃあまともな人間になれないんですか。なれないんです、そんな簡単には。逆ですよ、人間の異常さというか私の異常さがますます分かってくるんです。自分がどれほど神を求めていない人間か、どれほど人を欺きながら生きているか、どれほどマムシの毒を持って話しているか、どれほど平和を切り崩しながら生きていこうとしているのかを。認めるのがキリスト者なんです。イエス様はそういうふうに言ってるんです。ニネベの人の方がマシだというのはそういうことですよ。クリスチャンじゃないからうちの主人はなんていうんですね。もう偉そうなこと言わない方がいいってことです。クリスチャンだろうがノンクリスチャンだろうが関係ないです。神様の前にローマ人の手紙っていうのはそのことが徹底して書かれているんです。クリスチャンであろうがクリスチャンでなかろうが、イエス様を信じては信じていまいが、罪は罪なんです。欺きながら生きていることは欺きながら生きてそのまんまなんです。こんなにも自分は異常な人間としていびつな人間であるのか、それを慟哭しながら嘆きながら、それがこの礼拝に来た時の姿だと思うんです。あ、俺もやっぱりクリスチャンでよかったな、ちょっとやっぱりまともな人間だななんて思って出ていくよ。じゃあ私も説教者としてはですね、いけないなと思いますね。まあそういう説教が多いですけどね、最近はね。ああ、私、一週間こんな悪いこと、こんな悪いこと、こんな悪いことしたっていうのは、まだまだと思い浮かんでくる礼拝にならないと。聖書を読むってこともそうです。お祈りするってこともそうなんです。それが、ね、十字架を背負って私についてきなさいっていうイエス様の意味だと思うんです。その後27節で、それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうかって言うんです。それは取り除かれました。自分がイエス様を信じているとか、教会でこんな仕事をしていますとか、こんな奉仕をしていますとか、こういう立場にいますとか、自分はこんな風に人々から好かれていますとか、そんなものは全部取り除かれるんですよ。どうして？それは行いの原理によってでしょうか。そうではなく信仰の原理によってです。人は義と認められるのは立法の行いによるのではなく信仰によるというのが私たちの考えです。もう耳にタコができるほど聞いていることですよ。でもそのことを心底実践できる人は私たちは少ないと思うんです。 それは奇跡なんです。自分が間違っている。私も含めて絶対人よりも自分の方が正しいと思いながら生きていくんです。それじゃないと自分を支えられないでしょう。あの人よりは私はマシな人間だ、あの人の言ってることは間違ってるけど私は大丈夫、間違ってない、そう思わないと自分を保てないですよね、人間って。でもそれも取り除かれて、こんな人間であっても、私がこんな人間であるのにもかかわらず、私にはなお許されて、この生きがいが与えられている、この家族が与えられている、この仲間が与えられている、この奉仕が与えられている、こういう仕事が与え、こういう人生が与えられている。それが信仰の原理で、私はこうやって生かされているんだと、それが自分の誇りが取り除かれるってことだと思うんです。それはキリスト者です。でもそれを認めるってことはもう私にとっても奇跡ですよ。自分の方が相手より間違ってるとかね、パウロは言いますよ。誰でも人を自分より優れたものと思いなさいって、まあ、誰でも知ってる御言葉ですよ。でもそんなことをしてる人はできるとしたら、それは奇跡です。それは謙遜ぶることはできますよ。でも心底を軽蔑してる人に対して、その人より自分の方が劣ってると思えるかどうかっていうのは、私も中高生にずっと関わってやってきていますよ。で、私も割とこう厳しい、一世のクリスチャンなので割と厳しい考え方を持ってるんです。洗礼を受けたらもう一生がイエス様に従っていく決心がない人間は、洗礼なんか受けるなって考え方ですよ。もうそれはもう第一世代の人たちはみんなそうです。で、クリスチャンホームから受けてきたね、お前らな、お前らなんて言わないわけですけど、そんな親の機嫌取って洗礼受けるようなやつは洗礼なんか受けるなってね、言いますよ、うん、もう世の中ね、親に髪の毛持って引きずり回されながら、お前たちと同じぐらいの中学生や高校生がそうやって親に叩かれながら教会に来て洗礼の許しができるのを待ってるんだ、恥ずかしくないのかって。もう私体育系は会計ですからね、そういうものを持ってるわけです。ところがですね、やっぱり6年生になると、やっぱり私もね、西村先生の話を聞いてイエス様は信者になりましたみたいな風になって、それはそれで一生懸命してると思うんですけども、で洗礼受けますよね。その後の中高生活生の生活、私もずっと一緒に一緒に歩いていきますけど、ひどいもんですよ。で、私はね、もうこの10年間ね、やっぱりあんな洗礼なんか授けるべきじゃなかったっていつも思ってたんです。それからそれだけ の人たちがこうね、一生懸命頑張ってる人たちがいるのに、やっぱり僕はあんなところで洗礼受けない方が良かったなんて思う人もいる、言うわけですよ。ふざけんじゃねえって私もね、思うわけですよ。もう世の中に、世界で命がけで洗礼を受けてる人たちがね、いるわけですよ。共産権を含めてね、何のボケたことを言ってんだと私もずっと思ったんです。でもね、私もこうずっと、それと同時にずっとこう中高生と一緒にいて、そういうのを見ながら、私は何をね、ここで学んできたのかなってことをこう考えてた時に、私ね、最近ね、その中高生のそのチャランポラな生き方というかね、信仰生活見ながら、それはいいことかもしれないと思ったわけですよ。ね、だから私たちみたいなね、私みたいなとか、そのなんていうかな、もう全てを廃してイエス様一筋生きていきますみたいな人は一生懸命頑張るわけです。でもね、そうやってなんとなく信仰生活に入りましたみたいに、で、みんなから言われたのは、何やってんだ何やってんだっていつも言われるわけですよ。そうするとね、自分はやっぱりあんましいいクリスチャンじゃないなと思ってるわけです。多分中高生みんなそう思ってると思うんですよ、ね、でもね、私ってやっぱりなんか そんな威張れるようなもんないなって思いながら生きていくのもいいなと思うんです。そういう中で本当に彼らが自分の中で神様にね、もう一回こう立ち上がっていった時に、それやっぱりすごく強い力が与えられるんだろうなと思うんです。本当に用いられる人になるだろうなと思うんです。私も彼らと一緒にいながら本当にね、もう頭くることいっぱいあるんですけど、その時にふっと思うんですよ。私も彼らと同じような人間だなと思うんです。そんなに偉そうなこと言えるほどね、私もこう立場がありますからちょっと偉そうなこと言いますけども、考えてみたら彼らと同じようなチャランポランなことやってるなって思うんですよ。そういうふうに思えるようになってきたんです。そうするとね、あ、この人たちとこの中高生の人たちと自分は一緒に生きているってことは、少なくとも私にとってはすごく意味があったなと思うんです。この中高生の人たちと、まあ、青年の人たちと関わりながらね、その信仰生活を、最初はなんかそれじゃダメだと思ったけども、そうじゃなくて私も同じだなと思えるようになってきたんです。あ、それは自分にとって良かったなと思うんですね。こういう人たちと一緒にいなかったら、私そういうふうに思わなかったかもしれない。自分はチャランポランな人間だとかね、チャランポランな信仰者としての非常にこう人間的にも弱い人間だなっていうことをこう自分で認めようとしなかったかもしれないんですけど、その一緒にこう生きていることを通して、あ、自分も同じだなって思うんです。あ、本当に心の中で持っているものは同じだな、そういうふうに思ってくると、あ、自分も本当に許されてこういう仕事をしているだけなんだ、こういう立場でこういうふうなことをしているだけなんだな、許されているだけなんだなっていうふうに思えるようになってきたんですね。だから最近あんまり偉そうなこと言わなくなったと思うんですね。前はね、ちょっとね、結構ピシッピシッみたいな感じでしたけど、でもまあ同じだなと思うんです、自分もね。それは彼らと一緒にいてくれてね、そういう、でも本当に中学生や高校生たちがどんな信仰生活、クリスチャンとして生きていく中でどれほど危機的な状況の中に生きているかっていうのは親は知りませんよ、本当に。それは私も学校やるようになって分かってきたこともたくさんありますけれども、でもなお都会の中にいるような高校生のミッションに関わっているような人たちから話す高校生 のクリスチャンたちの、洗礼を受けている人たちの信仰生活の実態の恐ろしさっていうのは、それはもうこんなところでは話せない状況です。でもそれもね、やっぱり私も同じだなと思うんです。そういうことを含めて自分も同じ弱さだなと思うんです。だからそういう高校生たちもそこからキリストとして用いられる人になって、世界に用いられていく人になっててほしいな、どうしていったらいいのかなということを私もこういろんな立場の中で考えていこうと思っているわけですね。義人はいない、一人もいないっていうのは、本当にそのことを思えるようになるっていうことは、やっぱり自分の中にもやっぱり一つの奇跡だと思うんです。それは神様が私をそういうふうにこう教えてくれる。そんなこと言ったって、ね、西村先生偉そうじゃないかって言われるかもしれないですけども、まあ、そういうところもあると思うんですね。でもそれでもですね、前よりはそういうことを気づくようになってきたかなっていう気はします。義人はいない、一人もいない、あの2年目の人たちの方がマシだってイエス様が私たちに招いてくださっているのは、あなたも許されているんだよっていうことだと思うんですね。私みたいなものでも許されて生きてるんだなって思うのです。お祈りいたします。お優しい天のお父様、本当に欠けだらけであり、本当に弱い人間であるということを認めざるを得ませんが、しかし、それを隠すがごとくに、自分を強くしようとしたりします。どうぞあなたが私たちを導いてくださり、また私たちが本当にあなたの恵みの中に生きている一歩一歩なんだということを、 教えてくださって、どうぞ心に安らぎのある一歩一歩をこの一週間も過ごしていくことができますように導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。